中愛せ。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年のゴールデンウィーク、東北自動車道で発生した逆走事故は3名の方が亡くなり11名の方が重軽傷を負うという痛ましい事故となりました。逆走というのはインターチェンジ料金所の先にある平面 Y 字の分岐で発生しました。この地点では逆走防止のために道路の色分け、誘導棒、看板などの対策が施されていました。にもかかわらず死亡事故に至ったということは、古くからあるフールプルーフというやつの概念、つまりミスをしようとしてもできない安全設計が抜けているとも言えそうです。フールプルーフの例として、作業員の手が機械に挟まれないために両手でボタンを操作しないと作動しない工場のプレス機ありますね。あるいは身近なところでは扉が閉まらないと作動しない電子レンジなどが挙げられますが、今回の平面 Y 字分岐は間違った方向への進行を物理的に防ぐ構造になっていませんでした。事故の主な原因は運転手の注意不足であるものの、フールプルーフの観点から見ると構造的に再発の可能性を残しています。平面 Y 字分岐は日本でもいくつも見られるようですので、画期的で抜本的な安全対策が待たれるところですね、ということです。まあ要はミスをちゃんと注意して見てれば、ミスは当然起きないのだけど、まあその適当に見てて、こっちでいいんだよなと思ってガーッと入ってみたら、ああ逆だったとか大変だみたいな感じになるという、そういうまあこと、そういったことでその大きなインシデントに近づいていってしまうという、まあそういうことだと思うんですけど、皆さんもあの車を運転する身として、運転しづらい場所とか、なんか間違いを誘発しやすいなんかとかっていうのは、やっぱ経験したことってありますか？
そうですね。若い時は私もあのなんですけどね。
はい。
間違えたっていうか、
はい、
間違えたんだな。あの高速の入り口を間違えたというか、行き過ぎて、
はい、
で通常なら行き過ぎたらあの料金所の前にあの折り返されるところがあるんですよね、
はい、
それを若い時知らずにそのまま、ね、お金払ってもう一度したとかね、
あ
もう一度乗り、
はい、
そういうこと、ね、はい、そういうのはありますけど、そういう怖いところっていうか、その間違いやすいところ、あ、でも信号機とか間違いやすいかもですね、知らない人は。
ああ、今これはまあその道路というか交通に関することなんですけど、私はこのフールプルーフを、ついこの間 2,3 日前、具体的に言うと5月14日の、午後、5時、半ぐらいかな、に東京駅八重洲口で経験しました。それは何かというとコインロッカーです。コインロッカーのサイズが上段、中段、下段とありまして、下段は一番でかいんです。中段が中ぐらいで、上段がまあちっちゃいと。値段で言うと500円、700円、900円という、まあ、そこそこするわけですけど、で私が転がしていたカートは、これは横に寝かせば確実にこの中段に収まる、まあ、縦寸法横寸法だったわけですよ。で蓋を開けて扉を開けてみて奥行きを確かめたんですけど、これは入るなと、その私結構その寸法を測るのはあの非常に得意としておりますんで、これは入るぞということで、で安心して、でそのコインロッカーはあの電子制御になってますんで、今はもうあの、QR コードが印刷された紙がこうペロペロって出てくるんで、帰りはそれをこう、センサーで読み込ませて、鍵を開けるというようなまあものなんですけど、で先払いなんですね、当然ね。であのでまずあのその入れたい、コインロッカーの番号を、 まあ、選択してくださいと。で選択しました。で、でまあ扉に、あ、扉じゃない、その後今度あのあれですよ、あの決済が出てきたんですよ、ついに。で例えば交通系 IC カードとか、あるいはそのクレジットカードとか、まあ、あるいはまあ現金とか、まあ、何らかの形で、お金を入れてくださいと。で、まあ、私クレジットカードでピッてやったわけですね。でそれで、まあ、700円、まあ、私が選んだのは中段だったんですよ、700円で、じゃあ荷物を入れてくださいと。で荷物入れたわけですよ、入るわけですよ、ぴったり、ぴったり入るんです、このこのスーツケースというかこのキャスターのついたやつがぴったり入るんです、キャスターのとこまでがだからキャスターの寸法が頭に私ボケてたんで、そのわずか4センチぐらいですかね、キャスターの直径でいうと4センチぐらいが無理だったんですよ。これで扉閉まんないです。でこれどういう何かこううまい具合にしたら返金できたのかもしれないけど、全くもうどうしていいか分からず、でもうしょうがないってんで諦めて、もう一遍一からやり直しってことになりまして、700円捨て金ということになったという、これも全くもってフールプルーフでありまして、まず先に荷物を入れてみて蓋が閉まるかどうか確認してくださいっていうのをやった方があれは良かったと思うんですよね、手順としてね。でところが先に金を払えっていうのになってるので、あれは間違うやつがいるねっていう、そういうことをただ恨み節を言いたかったんで今申し上げたんですけど、あるいはまあ間違えるっていうのはいくつかあるよな、そのまあ、特に都会のあの落とし穴みたいなのがいっぱいあって、こっから改札口を抜けても外には出られません、これは乗り換え口ですとか、そういうのとかいろいろそういうのはあるし、まあただまあこの高速道路のこのインターチェンジとかそういったところのやつは本当にあの場合によっては命に関わるので、これは本当にあの注意が必要なんだろうなと思いますけど、なんかあのケンさんで何かあのすげえ危険な目に遭ったこととかそういうのないですか、こういう運転していて、
運転していて
逆走するやつが来たとか。
ああ危険な目っていうか、本来この時間通ってない、通ったらいかん道を、
はい、
ね、時間制限っていうか時間してあるのに、
うん、
違反して曲がったりしてる車とかよく見ますけど、
はい、
そういうのが腹立ちますね。
ああいつだったかあなたの運転で熊本の市役所の近くのあのかつて発展省というバーがあったところの前あたりをこう通ってた時に、一方通行になってるんだけど向こう側から逆走車がやってきて、逆走車のやつがすげえ剣幕でドケドケって言うから仕方なくあなたが交代したけども、あなたの方が正しかったっていう一件を俺は記憶してるけどね。
そういうのもありますけど、だから一方通行逆走する人もやっぱ危険ですよね、
はい、俺はあの時そこが一方通行と知らなかったんでポカーンとしてたんだけど、知ってたら俺があの出てってゴラーとかって言ってやるところだったんですけどあのそういうこともありますけどもね、まあまあともかく、ミスをこう誘発させないって、このその今このね、あの日吉氏の書いてあるこの中にある、例えばその両手でボタンを押さないと、プレスキーが作動しない。だから両手でボタンを押すということは絶対に手が挟まれる可能性は、まあ、絶対とは言えないけども、極めてあの可能性が低くなると。だからそういうようなあのものってすごい重要なんですよね。でやっぱ危険を回避するためのいろんな知恵というのがあって、まあよくね失敗学と言ったりしまして、そういうやつをあのまとめたサイトなんかもあって、そういうのを見ると非常に舌に富むなと思って見てたりする時がありますけども、ぜひそういうのも皆さんご参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ私なんかはこういう生きてきたこの人生自体がトライアンドエラーの連続で、もうああ失敗だ失敗だとか言いながら、はい逆戻り逆戻りっつって、で元に戻ってさあもう一遍行こうみたいな感じですよね。でまあそこで何が急に起こるかわからないってこともあるので、例えば全然話違うんですけど、昨日その 前島氏とガストでお茶飲むその前は何をしてたかというと、前島くん家の近所にある、町中華の本当に何ていうんですかね、枯れた中華屋があるんですけど、でそこが前島和樹行きつけの店でございまして、で定食を食うわけですよ。でもうね、あいつがどんだけ食うっていうのを知ってるんで、店の人 もう最初からご飯を大盛りで出してくれるわけですよ。で私はもうそんなにご飯を食べたいとかっていうことじゃなかったんで、どちらかというと喉渇いてたんで、ビール飲みてえとか思ってたんで、で、そこの店行きは当然中華屋なんで、餃子とかチャーシューとかそういうのがあるんで、じゃあもう、チャーシューと餃子を頼んで、瓶ビール飲もうとか思って、それ飲んでて。で、前島君は横で、わっせわっせと、定食を食って、私は、瓶ビールをトクトクトクっとついて、こう、餃子をつまみに飲んで、それで、テレビで放送している、広島、対阪神の試合をずっと見ながら、横で阪神ファンのお客がわーわーわー言ってて、まあ、でそしたらなんか外でなんか何かが落ちる音がしたんですよ。ダーンとなんかね、バーンって音をして、何なんだろうとか思って、でいや別になんじゃないみたいですねとかっつって、でしばらくしたらもう崖崩れのような音ですよ。もういきなりグワシャンガラガラガラバーンって音がしてもうこれはもう久しぶりに熊本大分大地震の本震の時に聞いたような音ですよ。グワシャンっていう音が何事じゃと思って外に出たら、その中華屋さんのビルになってるんですけど、上がマンションになってるんですけど、そこのなんていうんですかね、その屋根のところの瓦みたいなのが横についてるんですけど、これがその全部崩れたんですよ。まあ多分経年変化で、まあだいぶこう強度をこう失っていた状態で、それが何らかのまあきっかけで、グラシャーンと落ちて、だから最初にバーンと落ちたのはそれのかけらかなんかが落ちた時のその前触れだったみたい で、その時にまあ気づかなかったんですよね。でその後にそのグラシャーンっていう音がして、慌てて外に出たらもう本当に瓦とかいろんな壁のそのモルタルとかいろんなものがその散乱をしていて、それでもう近所から人がワンサワンサ出てきて、でまあ俺と前島君とは他のお客さんとでその瓦礫をこうバーッとこう道路でこう邪魔になるからこう片付けて、それで車が通ってるのをこう交通整理までしましたね。それでまあまあ一通り作業してからまた店内に戻って餃子、残った餃子食いましたけど、まあともかくあれもどっかでチェックをちゃんとしておけば、まあ事前にね、そういう事故というかね、そういうものをこう防ぐことができてたんだというのなと思って話を聞いてみたら、実はもう業者に相談してたんだと。で明日業者が来ていろいろやってくれる予定になってたんだけど、ちょっと一日早く崩れちゃったですねとかって、そういうことだったんで、やっぱちゃんとやっててもまあ、人間の尺度にはいろんなものをその都合を合わせてくれないということで、いつそういうのが起きるかわからないってこともやっぱり肝に銘じなきゃいかんなということをこう思った次第でございます。久しぶりにすげえ大音響を聞きました。ということで一旦 CM に行きまして、この後は、様々なお便りじゃねえやお知らせを、秋のミーティングキャラバンも日付が決まりましたので、それを今日はご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
えんの、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。